ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日の番組をお届けする前に一つお知らせがあります。日本政府は米国、豪州および EU と共催して6月29日火曜日の午後9時から10時40分までの間、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催します。シンポジウムの模様は当日日本語で11890Hz、韓国語で11995Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、ルーマニアおよびタイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。火曜日の夜間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月2日、日本政府とガビの共催でコバックスワクチンサミット AMC 増資首脳会合がオンライン形式で開催され、菅義偉内閣総理大臣がバローゾ・ガビ理事会議長とともに共同議長を務め、茂木敏充外務大臣が議論の進行役を務めました。本会合は新型コロナウイルス感染症の収束のため、コバックスファシリティを通じて途上国のために安全性、有効性および品質が保証されたワクチンへの公平なアクセスを確保すべく、2021年末までに必要なワクチンの確保のための資金調達を目的に開催されたものです。会合にはハリス米国副大統領、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長等およそ40カ国の首脳級および閣僚級のほか、グテーレス国連事務総長および WHO 等の国際機関の長、ゲイツ財団といった市民社会・企業の代表等が参加しました。菅総理大臣からは、新型コロナウイルス感染症との戦いにおける国際社会のさらなる連帯とコミットメントを呼びかけ、日本として人間の安全保障の理念のもと、ユニバーサルヘルスガバレッジの達成に向け、安全で 効果的なワクチンを公平かつより多くの人々に届けることを全面的に支援する旨述べました。その上で菅総理大臣は、日本がCOVAXファシリティの取り組みを支持し、2億ドルの貢献を行ってきていることを紹介した上で、今後さらに8億ドルを追加拠出することを表明しました。また環境が整えば、しかるべき時期に日本国内で製造するワクチンを3000万回分をめどとして、COVAXファシリティ等を通じて各国地域に供給していく考えも示しました。茂木大臣からは、各国機関によるさらなる協力に期待する旨述べたほか、特に民間セクターを含むパートナーとの協力に関するセッションにおいて、日本の技術や強みを生かし、各国の接種現場までワクチンを届けるラストワンマイル支援の考え方を強調しつつ、COVAXファシリティとの共同を呼びかけました。今次会合の結果、各国政府および民間セクターから多くの追加の資金拠出が表明されました。これにより18億回分、対象となる途上国の人口およそ 30% 相当のワクチンを確保する上での資金調達目標83億ドルを大きく超える額を確保することができました。また本会合において菅総理大臣は次の通りプレッジングステートメントをしました。ご出席の皆様、今こそ行動を起こしていく時であります。私は目標の達成に向けて団結する国際社会の努力を牽引していく決意です。我が国はこれまでもCOVAXファシリティの形成をリードし、世界でも最初に拠出し、これまでに額にして2億ドルを拠出してまいりました。そして本日さらなる貢献を行うべく、今後8億ドルを追加拠出し、COVAXファシリティに対し合計10億ドルの貢献を行うことを表明いたします。これは資金ギャップを埋めるために必要な額の大半を占めるかつてない規模の貢献です。加えて変異株の拡大やワクチン供給の遅れといった厳しい現状を踏まえ、環境が整えばしかるべき時期に我が国で製造するワクチンを3000万回分をめどとして、COVAXなどを通じ各国地域に対して供給を行っていく考えです。ワクチンという希望を世界中の一人でも多くの方々にいち早く、そして公平にお届けしたい、こうした思いで私は決断いたしました。さらに我が国は昨日策定した国家戦略に基づき、ワクチンの評価手法に関する国際的なコンセンサスの形成を進めながら、官民一丸となって国内での新型コロナワクチンの開発・生産に取り組み、将来的には世界への供給も行っていく考えです。この戦略では新たな感染症への備えとして、革新的なワクチンの研究開発や人材育成などを通じた国際的な治験環境の整備も進めていきます。これまでの保健・医療関連の支援で培った強みを生かしながら、必要なワクチンを世界中一人一人に届けるため、コールドチェーンの整備などのラストワンマイル支援も引き続き進めてまいります。これらの重層的な取り組みを通じ、途上国をはじめ 世界のニーズに応えながら、安全で効果的なワクチンへの公平なアクセスを加速させてまいります。ご出席の皆様、我々が目指す18億回途上国の人口 30% 分のワクチン供給という大きな目標は一国で成し遂げることはできません。連帯の証として支援の輪が広がっていくことを期待いたします。ご清聴ありがとうございました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。
冬のことです。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ピンキーとキラーズで恋の季節をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ピンキーとキラーズで恋の季節をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9455kHz など、夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。